皆さん、こんにちは。NSP のウェルネスラジオ39回目ということで、今日は私たちが今やっているクラウドファンディングと NSP フォーラムについてお届けしたいと思います。今日の出演者をご紹介します。前橋たまり場の代表の島崎さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
柿沢さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。そして私は NSP の事務局をしております、樋口の3人でお届けしたいと思います。まずはですね、今年も私たち NSP ではですね、クラウドファンディングを3月31日から4月いっぱい行っております。今日はですね、4月20日の月曜日に収録してるんですけども、今日の時点で、114
おお、
名の方から、ご
素晴
賛
らしい。
同、ご支援いただいて本当ありがとうございます。今年の NSP のクラウドファンディングフォーラムを同時開催しておりますが、4月の19日の日曜日、昨日無事にハイブリッドで開催させていただきました。島崎さん、柿沢さん、そしてご参加くださった皆さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今年のテーマはですね、世間ではマイノリティ、NSP という集会所たまり場ではマジョリティ、違和感を大切にという形で、食をテーマに今回フォーラムを開催しました。この様子をですね、動画コンテンツで皆さんにも公開していきますが、今日は編集後期ということで、島崎さん、柿沢さんと一緒にフォーラムはどんな様子だったかを皆さんにお届けしたいと思います。ざっくりどんな様子だったかを島崎さん、柿沢さんからお一言ずつご感想をいただきながら話し進めていただきたいんですが、島崎さんいかがでしたか？
はい。私は、プレゼンを今回もさせてもらったんですけ
あ
ど
りが
も、
とうございました。
言いたいことは言いました。言いたいことは言ったんですが、テーマが食なのでね、美味しいっていう一言言っても、人それぞれじゃないですか。答えっていうか、その感じ方がね。
感じ方がね。
なので、こちらが、こういうのが美味しいよねとか、こういうのが大事よねって言ったところで、私なりに言ってるつもりでも、取り方は三者三様、ね、それぞれですよねっていうのが、その場でも感じられたし、その後、皆さんと喋ってても、いや、それはそうだよねってことがいっぱいあって、だからダメって意味じゃなくて、難しいなと 思いましたね。
そうですよね。伝えてた側の部分と、それを聞いて感じた方のそれぞれの解釈とか価値観とか。
なんかこっちがこうだって言ってもね、そうだとは取ってくんないし、そこ取る必要もないんだけど、そこは難しいなと思ったし、でもそれも面白いですよね。
そうですよね。それを面白く感じるのもまた NSP ならではというか。
ね、俺が美味しいって言ってるとか、皆さんがそうだ美味しいって言ったらちょっと気持ち悪いもんね。
確かに、ロボットじゃないんでね。ありがとうございます。伊沢さんは初めて今回です、NSP のフォーラム準備からですね、本当に全面協力していただいて、当日もお手伝いもいただいてありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
NSP のイベントにも初めてご参加いただきまして、いかがでしたか？
初めての参加なんですけれど、お話によると、今回初めて、いわゆる試食とかいろいろ、体験型で、本当にまさに体験をさせていただいて、島崎さんのプレゼンテーションですごく学びをいただいたし、藤原先生はじめ、皆さん理事の方とかのお話が、やっぱり、皆さんそれぞれが経験してらっしゃる立場からいろいろお話しくださったことが本当に学びですし、また、あと、88未来のお米、島崎さんのお持ちいただいた、時沢大根、それとお味噌を、本当試食をさせていただいて、グループの皆さんと、大変美味しくいただいたんですけど、お話を伺うだけでも学びにはなりますが、そうやって、実際に、食べさせていただく、体験していただくことも含めて、すごくいい会に参加させていただいたなと思って、ありがたいと思っております。
ありがとうございます。柿沢さんがおっしゃっていただいたようにですね、NSP としてはおそらく初めて、全体のイベントでは初めてだと思うんですけど、今回はテーマも食ということもあったので、試食をしながら話を深めてみようよっていうことで、キッチンがあるところの会場を借りることができたので、みんなで試食をしながら楽しんだんですけれども、島崎さんが持ってきてくださったお味噌。これは、たまり場の多摩黒川農園の皆さんが作った2017年なんですよね。2017年のお味噌をいただきまして、みんなで。 対比として、これ言っていいんですよね、商品名
も
で。
ちろん、丸込み味噌。
丸
だ
込
し入り
み味噌。
丸込み味噌。
対比みたいな感じで、お味噌を2つと、あとは、藤原理事長と私が運営をチームになってます、88未来という別の NPO で、契約栽培農家さんが作ってくれた、栃木県の笹しぐれという品種のお米を皆さんにお召し上がりいただいて、そして今、島崎さんがプロジェクトを進めている時沢大根という大根のたくあんをいただいたということで、ご飯とお味噌とたくあんをみんなで食べながら語り合ったという、この試食の部分、島田さんいかがでしたか？
まあ初めてのね、試みでしたけども、
は
やっぱそれはもう実食っていうかもう実態があるのはいいよね。
い。いいですよね。
絶対いいよ。そんな、だってそのね、なんぼそのプレゼンでさ、お米をプレゼンしたり、味噌とかたくあんをプレゼンしても、もう食べるにはかなわないよね。
その場でみんなでいただくっていうのは本当にね。
本当にそれにはかなわない。
そうですよね。
圧倒的な情報量。
圧倒的な情報量。
よかった、よかったと思う。
そうですよね。その中で、先ほどもちらちら出てきた、その美味しさっていうキーワードというか、藤原理事長から結構出た話なんですけど、その部分について、人それぞれ伝わり方というか解釈も違うしっていう話してるんですけど、ちょっとそのあたり島崎さんからお話ししていただいていいですか？
ベア先生がその最後のっていうか、まあ、まとめのところで入ってきていただいて、まあ、食についてのお話をしてもらった中に、吉田先生としては、本当に食材としての美味しさを子供の頃からちゃんと教えなきゃダメだというような趣旨のことを言ったと私は思ってるんです。で、私は、まあ、それに対して、食材としての美味しさもさることながら、どう食べるか、こちら側がどういう状態で食べるかという側の話もしたんですけども、
そうですよね。
そう。だからそこは、だからその、まあ、両方とも正しい、両方ともあり得るんだけど、もう見方がいっぱいあって、
そうですね、見方がね。
そう。その同じものを食べて、同じ感想を言うにしても、食材にスポットを当てるのか、ね、誰と食べるのかとか、どういう雰囲気で食べるのかとか、自分の体のコンディションがどういう状態で食べるのかとか、もうありすぎてですね。まあ、一言で言うとまとまんなかったと。
そうですね。グループトークでもまとまりませんでしたってグループもあったぐらい。
で、これはだから、失敗でも間違いでもないんだけど、食事ということを我々が提供した上で、そのどういうことを言うかっていうのを、ちょっとね、まあ安易だったんだろうね。だからそのいろんな見方があるのに、その見方を想定せずにやっちゃったので、で、それが当然のことがいっぱい出て、おお、出てきたって感じだったでしょ？
そうですね。
まあなので、それはそれで、まあだから食事ってのはそういうもんだなということが分かったね。
そうですね。
ということをちょっと今回感じましたね。
やってみないとわからないことも
わ
たく
かん
さ
ない。絶対わかんない。全然わかんない。
そうですよね。なんで今回、今までこういうふうな NSP でここの部分を深掘ったことは多分初めてだったので、新たな景色が見えたというか。
ね、今回だから食事っていう意味では、ね、感じ方って本当に千差万別だったのが良かったけども、まあこれって別に食事に限らないからね。
限らないですよね。他の分野でもね。
そう、すべてがそうなんだっていうことを、当然、わかるよね。類
わかり
推
ます。
できるよね。とてもいい例でしたよ。
そうですね。
だって美味しいって言ったってさ、
美味しいわってなってましたよね。
ねえ。
そうそうそう。
食材としての美味しさとね、誰かとどういうふうに食べて、も含めての美味しさとね、もうすべてじゃない。その、いろんな見方があるし、そんなこと言ったらさ、だってじゃあ、マクドナルドだって美味しいし、どんなに美味しいもんだって、なんかギスギスしたところで食ったらまずいし、
そうなんです。
まあ、そんなになっちゃうともう美味しいって何になっちゃうよね
あなたにとっての美味しさって何ですかって聞いたときに、すごい数のいろいろな意見というかアイディアというか出てきますね。
なので、例えばさ、その、子供には美味しい食事を与えなきゃいけませんって言ったところで、今言ったように、ものすごくもう、パターンがいっぱいありすぎて、
本当そうです、そうそう。
だってそのね、この間食べた、そのご飯と味噌とね、たくあんでも、まあ、美味しいっちゃ美味しいじゃないですか。でも見方によっちゃ質素も貧しい食事でしょ？
見方によってはそうですよね。
こんなものしか食えないっていうふうに思う人もいるかもしれないけど、で、そうなってくるともう何が美味しくて何が幸せかなんてもうわかんないよね。
本当人それぞれですから
人
ね。
それぞれ。本当人それぞれ。
その NSP としてその日本を元気にするっていう話ずっとしてますし、そういう行動していきましょうっていう中で今回やって、今みたいにその美味しさってやっぱ人それぞれだしって話出てるじゃないですか。みんながそれぞれ自分が思う美味しさを実感することで、日本は元気になるみたいなことにはなりますよね。
いや、なるなるなる。それをちゃんと皆さんがさ、要はただ単に食べるんじゃなくて、
そうです
ね、
ね。
自分なりのでいいから、美味しい食事を追求してね、で、その子供にも美味しいねというのを追求してあげて、で、それはだからマクドナルドだからダメとかね、手作りのなんとかだからいいとかじゃなくて、
そうじゃなくて。
本当に、まあ、美味しければいいのよ、結局は。
そうですよね。
ただまあ、あまりにも、マクドナルドばっか食べるのは良くないと思うよ。まあ、マクドナルドばっか言って申し訳ないんだけどさ、カップラーメンでもいいんだけどさ、カップラーメンばっかり食べてそれが美味しいねっていうのはちょっとなんか違う気がするけど、でもまあ、だって美味しいもんね。
そのやっぱバランスがね、そう加減というか。
そうそうそう。だって、アベリジだってさ、マルちゃんのカレーうどんがうまい人だからね。いや、あれはうまいよ、本当にあれは。
柿沢さんはいかがですか？
本当に人それぞれの感じ方と、で、あとは味覚のお話が昨日出ましたけれど、味覚ももちろんそれぞれだし、ただ、その絶対的な味覚っていうことではないと思うので、やっぱりさっき島崎さんがおっしゃったみたいに、例えば誰と食事をとるのか、何を食べるっていうよりも誰ととるのか。そこで美味しいねって言い合える、その幸せな食卓っていうのが、それも別に私が感じてるだけなので、皆さんがそれを感じて、それがいいっていうことではないとは思いますが、ただ、それこそ本当にカップラーメンも仕方なく食べるんじゃなくて、美味しいし、それが今日は食べたいから、じゃあ食べよう。で、食べた時に、あ、美味しいねって一人でも言えたり、
そうです
一
よ
緒に
ね。
食べた人と美味しいねって言えるっていう、それがなんか食の中で一番こう楽しいとか幸せな部分なんじゃないかなっていうことを改めて感じました。
ですね。やっぱその一人でも感じられるし、その誰かと食べるんであれば言い合える環境というか、雰囲気というか、
そうですね。
そうですよね。それで美味しさが感じられるし、それをその未来の子供たちにも伝えていけるように、伝えていけるようにっていうか。
もっと言うと、昨日のその試食も、先ほど島崎さんおっしゃったように、確かに質素だし、別にそれをずっと毎食食べるわけではない形の、まあ、いわゆる試食なので、白いご飯とお味噌とたくあん。でも、私の、参加した時のテーブルの皆さんとは、本当に美味しいねって、もう、この美味しいのを食べられて、逆にこれが贅沢だねって、皆さんで美味しくいただいたんですね。私はその時に、やっぱり、たくあんもそうだし、お味噌もそうだし、お米もそうだし、素材というかシンプルな美味しさを美味しいと思えること。そのご飯はご飯だけでも美味しいっていう、その美味しさを知ってることはすごく大切なんじゃないかなっていうふうには感じてます。だから藤原先生がおっしゃった、小さい時から本当に美味しいものを知るっていうことって大切だって先生がおっしゃったんですけれど、私はそれをお聞きしたときに、なんかいい食べ物を食べるとか、そういうことではなくて、本当に、素材そのものをちゃんと美味しいことを分かったり、それをこう、美味しいねって本当に、親子でも家族でもお友達でも誰でもいいんですけど、話せたり、共有できるっていうことは、その子供の味覚を育てたり、美味しいものを知ってるっていう、その土台になる部分なんじゃないかなって、先生はそういう意図もあってお話しされたんじゃないかなと私は受け取りました。
逆に、でもさ、逆にさ、ね、まずいものもあるじゃん。
あります。
どう考えても。一つ例を挙げると、元の私の会社の B2 の食堂のカレーね。
本当に立ってましたよね、それね。
もう本当まずいのよ。どうしたら作れない。なので、多分ね、思うにね、カップラーメンだって、マクドナルドだって、あれ、まあ、作ってるアルバイトはそうは思ってないかもしれないけど、もともと味を作った人たちは、美味しいものを作ると頑張って作ったと思うよ。
さあ、商品化をするにあたってですか？
そう、そう。で、それを忠実にやってるんだから、まずいわけないのよ。ジャンクフードだろうなんだろうが、心がこもってると思うよ、基本的には。
そうですよね。誰かの思いを入ってますよ
そう、
ね。
開発者の、とにかくこれは安いしすぐできるけど、ちょっとでも美味しくっていうふうに作ったと思うよ。
そのカレーはなんでなんですかね？
だからそういう思いがないんだと思うよ。ははははは。
島根さん、それすごいよ。何回食べても美味しくないんだよって言ったじゃないですか。
いやもう、どう考えても美味しくないんだもん。
そうなんですよね。
そう。カレーがもとも大好きで、レトルトカレーもいろいろ食べたけど、やっぱり、ね、高いレトルトはうまいよ。もうピンからキリまで1個800円とか1000円のレトルトもあるし、1個100円のもあるけど、まあそれ100円のやつはまずいよね。で、まあ800円1000円したらそれはうまいんだろうけど、まあその100円とかそんなもんはやっぱりまずいよね。なので何が言いたいかというとさ、やっぱりね、私のプレゼンではね、ジャンクじゃなくて、スローとかガストロの方に、ちょっとは振った方がいいんじゃないのっていうプレゼンをしたんだけど、でもやっぱりね、重いな気がするよね。ね、手間をかけようかけまいが、どう美味しく食べてもらおうかっていう思いがあるかどうかだと思うな。
確かに。
だからやっぱりマックだってさ、うまいはうまいんだよ。カップラーメンだってうまいよ。だってカップラーメンだって、そう、まずいやつあるよ。
食べたくない人は食べなければいいし、食べたい人はその食べて幸せと感じる人もいるわけだから、
そう、
美味し
そ
いとね。
う、そ
でも
う。
やっぱり対比ですよね。昨日もお話が出ましたけど、やっぱりまずいものも食べてみないと、
わからない。
美味しくないカレーを食べたからこそ、美味しいカレーもわかるし、普段食べてるものが美味しかったっていう確認もできるし、自分が美味しいと思ってても、毎日食べてたらきっと飽きてきちゃったり、美味しさが分かんなくなっちゃったりもするでしょうから、やっぱり昨日の話で出た、やっぱりまずいものも食べるっていう、食べてみるとか、そこは大切なんでしょうね。
ですね。
そうしないと、その傷んだものを自分で食べて分からなくなっちゃうからって話あるじゃないですか。例えば、賞味期限と消費期限で判断。まあ、それは今ね、販売するにあたってとかは仕方がないことですけど、例えば自分で作ったものとか、他の人が作ったもので、まあ、ちょっと傷んでしまったものを食べて、まあ、匂いとかで、わかるのかわかんないのかが、わからなくなってる人いるとか、あるじゃないですか。
もう動物じゃないね、そいつはね。
そう。だからそういうのはやっぱりまずいものを食べるとかも、美味しいものとか、そういうは、やっぱ分からないと多分できないんでしょうね。
できないでしょうね。
藤原先生が、美味しさを知る運動は必要ですよね、みたいな。
言ってた。
おっしゃってたじゃないですか。こういうふうに、じゃあ美味しさってどういうことみたいな、ことを話し合うことも、一つの行動だと思うんですよね。
なので結局さ、先生も食材だけ食べて、どれが美味しい、これがまずいっていうことを言ってるわけじゃないと思うよ。それには当然人もいるし、雰囲気もあるし、食べる状況が当然くっついてるじゃない？食事だから。それを含めた食事なので、食材だけ見てどのこのっていうのはちょっとさ、偏っちゃってるよね。
そう、さっきも言ってた、誰と食べるか、美味しいお料理なのかもしれないけど、一緒に食べてる人がちょっとこう違って、なんて言うんだろ
嫌いな人と食ったらね。
う。とかだと、美味しさが美味しくないかもしれないし。
いや、美味しくないよ。まずいよ。
ですよ。そうですよね。雰囲気も楽しくないしとか。
そう。なので、それも全部ひっくるめて食事だからさ。一番いいのはね、仲間とか家族とかで、団らんし合って、
そう、団らんし合って。
で、かつ、ちゃんと、なんつうの、あまりファーストじゃないやつ、スローっぽいやつを食べるのが理想形だけどね。でも、だからといって、それじゃなきゃダメってことないわな。
昨日その最初の方にも出てたのが、その島崎さんのプレゼンを聞いての皆さんの感想とかの時にも出てたのが、全員がやっていった方がいいのは、健康寿命を伸ばすことっていうか、島崎さんが社会構造と選択って話されたじゃないですか。で、そういうのも含めて、一人一人が何を食べてもいいけど、自分の健康を害すような風になっちゃうと、それがじゃあその社会にとっても良くないよねって。だから社会を良くするためには、自分の健康は自分で維持する、一人一人が持つべきですみたいな話はしたじゃないですか。その食べてるものがジャンクもあってもいいし、 だけど、自分でバランスが取れるんだったら、それが美味しさだったらいいんじゃない？みたいな。
そう。なので、そういう意味で言うとさ、まあその通りなんだけどさ、だから結局はジャンクばっかり一人で食うんじゃなくて、地で取れたものをみんなで料理して食べるのが一番楽しいんだよね。美味しいし。
そうです
そう
よ
す
ね。
ると、心も健康になるし、体も健康になるし、ということに結果としてなるんだよ。それは当然だよね。
ですよね。
だって一人でジャンクを食うよりさ、みんなでワイワイさ、スローフードっぽいのを食った方がさ、絶対健康だよね。それは健康寿命も伸びるよ。
伸びますよね。
だって精神的にもストレスもだいぶさ、軽減されるだろうし、不幸感も感じられるだろうし、片やね、みんなで食べてね、ワイワイ食べてね、鍋とかついてさ、片や一人でさ、マクドナルド食べてるんだったらさ、それはどう考えても不幸だよね、そっちの方が。
大変ですよね。
だから分かりやすいよ、それは。まあ、なんだかんだ難しい、ね、複雑だとか言ってるけど、結論で言っちゃえば分かりやすいのよ。どっちかというと今は、そういうジャンクを一人で食う方向になっちゃってるから、それは良くないんじゃないの？ということよね。
そうですね。普段の食生活もあるけど、NSP でも言ってるその光を見るっていう観光と知って行ってみてあっての話も、プレゼンでもしていただいたり、当日もやっぱりそれはつながりますよねって話してたけど、中と外の人の関係、交流っていうか、そういうのも大切なこともその食につながりますよねみたいな話してたじゃないですか。そのあたりはどうですか？
いや、まさにもうそれももうその通りで、昨日のフォーラムでも言ってたけども、その土地の人が毎日食ってるものは、普通のもんだからね。
その人たちにとっては。
とってはね。美味しいとも、まあ、まずくはないんだろうけど、これのどこが特別なのみたいな感じじゃない？普段食ってるから。でも、外から来た人にとってみればさ、ものすごい発見なことっていっぱいあるわけよね。で、それが特産物になったりして、その地域が盛り上がる。その原動力のあたりも当然するわけよね。まあ、気づくという意味では、外から来た方がいいよね。絶対に。なので、知っていてみてあってっていうのは、とても重要なことだと思うし、農業ばっかりやってると、例えばプレゼン能力とかないじゃない？
なかなか機
だ
会も
から、
ないですかね。
そう。なので、外から来たサラリーマンとかが来ると、農業の技術はないかもしれないけど、プレゼン能力とか、発信能力とかあったりするので、そういう人たちとくっついてやるのが一番いいよね。
そうですね。
と思いましたね。昨日改めてね。
改めてね。柿沢さんはいかがですか、そのあたり。
昨日の、知っていってみてあっての、天草に皆さんが行かれた紹介をしてくださってましたけど、その時にやっぱり観光ガイドをしてらっしゃる方が、移住された方で。で、その方が、やっぱり外から、その天草が好きで、天草のことをたくさん知ろうとして、知識とか情報もたくさんお持ちなので、観光で見えた方に、やっぱり説明とか紹介とかが、やっぱりその観光の方、の目線をわかるから、それがすごくいいっていうお話を私はまあ聞いてて感じたし、やっぱり土地にずっと長くいると、私もそうですけれど、本当にさっきの話の当たり前の中で生活してるので、良さも見えないし、当たり前のことなんですけど、やっぱり、もったいない部分でもあると思うので、でもそれをやっぱり知っていってみてあってって皆さんがこう、いろんなところで新しい発見とか、あとは、全く縁もゆかりもない土地になぜか惹かれる方とかって、そういう場所とかもあると思うので、やっぱりそういうところにこう、住んでない方だからこそ、たくさん調べたり、たくさん情報をお持ちの方の方が多かったりするので、まあ、食だけじゃなくて、いろんなことはそこに通じるんじゃないかなっていうのは、本当にその通りだし、だからそういう方を、やっぱり上手に、手を組んで、取り合って、いろんなところで、そういう方同士が次の発展に向かうように働くっていうことは、すごく大切なことなんじゃないかなっていうのは感じ
そう
ま
です
す。
よね。
そう、今聞いてて思ったけどさ、結局さ、当たり前なことってさ、もう普段、もうこれ普通じゃんってことでしょ？それに対してさ、熱量がないんだよね。その悪いことじゃないよ。当たり前だから、もう熱量ないわけよ。うおーとかないわけよ。だけど、外から来て、それを見た人、食べた人は、これなんでこんなにうまいの？みたいなね。なんでここにこんなものがこのまま眠ってんの？みたいな。いうところに熱量を感じるわけよ。
あ、
まあ、
そう
熱量を持つわけよ。
持ちますよね。
そうすると、その人たちがやっぱりいや、これはこのままじゃ、もったいないとかね、もっと広めたいとか、まあ、廃れそうだ、時田大根であれば、もっとちゃんと復活させて広めたいとか、もう熱量を持つんだよね。
そうですよね。
だから、これが大事だと思うよ。
本当その観光ガイドをしてくださった方も、もう熱量が、しかもその熱量が、なんて言うんですか、その熱量がありすぎて、思いの丈がありすぎて、なんかこの、受け止める側がなかなか受け止めきれないぐらいの大きさの人もい
た
る。
まにいるよね。た
い
ままにい
する
よ
よ。
ね。
もう、パワー溢れるみたいな。じゃなくて、その
空
人
回り
の、
系ね。
そうそう、からも、だけどその人の熱量は、本当にちょうどいいっていうか、私たちが聞いてる側も、なんかその熱量にこう加わってる感があるし、乗っかっちゃってる感も、いい意味でね、その観光ガイドの人も、私たちの熱量も伝わるから、なんか相乗効果みたいな感じで、
いいね、
す
最
ごい
高
楽
だ
し
ね。
いみたいな。
そうよ、ほだされるってやつでしょ。
そうそう、まさに。そういうのもすごいいいですよね。
だから、美味しいの話と一緒ですよね。自分が美味しいと思ってるものを一緒に食べた人が本当だ美味しいねって言ってくれたらすごく嬉しくて、多分美味しさも倍増する。
美味しいものを隣の人がえって言われたら、
そうそうそう。でもそれもありだと思うんであ す
り
よ。
なんですよ。あ、違
で、
うんだ、みたいな。
そう。で、それは当然だし、だから自分が美味しいものが、例えば私が大人で、例えば自分の子供にもね、これは美味しいんだから、美味しくて当たり前、美味しいって言って当たり前だから食べなさいっていう、やっぱりそういうことってどっかであると思うんですけど、そうじゃなくて、やっぱり食べてみて自分は好きじゃないっていうことを発見することも必要だし、
そうですよ。あ、そうですよね。それ発見につながりますよ
そう
ね。
ですよね。だからそこもやっぱり尊重をお互いがするっていうか。
確かに。いろんなものを食べると感性は磨かれますよね。
そう、
そうで
磨
す
か
よ
れ
ね。
る。
だからやっぱ
磨
そ
か
こ
れ
は
る。
体験ですよね。
で、昨日さ、あんまり説明できなかったんだけど、そのガストロノミーとスローフードとファーストフードの、まあ、大きく分けるとこうなるじゃない？で、やっぱりさ、どれがまずいってわけじゃないんだよね。
どれが良くて悪いとかじゃないんですよ
そう、
ね。
だってファーストフードのさ、マックだってカップラーメンだってさ、うまいもんね。
そこのメーカーさんがいろいろこう、そこに行くまでにものすごい過程があって開発されてるわけですからね。
まずいわけないんだよ。で、一方で、じゃあ、スローフードはダメなのかとか、ガストロが本当にうまいのかってじゃなくて、まあ、スローはスローでうまいわけよね。
美味しいですよね。
うまい、だから残ってるんだから。ずっとそれで残ってるならうまいし、で、ガストロノミーなんてさ、うまくしようとしてやってんだから、うまくないわけないわけよ。
美味しくないわけがないんですよね。
そう。だからもうそれぞれうまいよね。なので、その先生の言うところのうまいっていうのはさ、どのうまさかといえば、それぞれのうまさをちゃんとわかるってことじゃないの？
確かに、そのそれぞれの良さを分かってるってことですよね。
そう。これはファーストのうまさねと。これはガストロのうまさねと。これはスローのうまさねと。いうのを分かるっていうのは本当の分かってる人だよね。
美味しさを分かるってことですよね。
そう。どれがダメってことじゃないけど、これはファーストのうまさだっていうことが
そうそう
分か
そう。
ると、
分かると。
かっこいいし、分かってんなって感じだよね。
偏らないですよね。
そう思うな。しかもさ、それが環境、状況にもまた違うしね。
違う。
ねえ、同じカップラーメンだってさ、災害の時に食ったらうまいだろうしさ。
あ、そうです。そうですよ
寒い
ね。
時に、
うん。
温かいものを食
ね
べるっていうことだけでもあれですよね。
え。全然違うじゃん。
全然違う。
ねえ、普段のさ、日曜の昼下がりに食うのとさ、本当に自分がその避難してる時に食うのとじゃさ、全然違うでしょ。
すっごい暑い炎天下の時にお水を飲んだだけでも全然
もう
違
全然違うよ。普段の水道水とさ、ね、全然違うよね。
全然違う。
そういうのも含めて、自分のコンディションも含めて、さっきのその3種類のガストロとかスローとかファーストも含めて、すべてもう変数だよね。それをどう、その自分の中で分かって美味しいと感じるかということがちゃんと分かるというのが大事なことだよね。
日々の暮らしの中でその美味しさを感じるという行為っていうか実感できるっていう、それがその島崎さんがそのプレゼンでみんなにこう提案して通ったっていうかのところに、時間と余裕の話したじゃないですか。美味しさを感じるという実感を自分で日々こう感じられるかは大切ですよね、きっと。
大事。大事だし、私が言いたかったのは、ちょっとファーストになっちゃってませんかってことは言いたかったのね。まあガストロ寄りになることはありえないんだけど、スローとファーストだったらスローじゃないじゃん、今。
なかなか
だから
難しい
ファー
で
スト寄りになりすぎてませんかというのを言いたかって、なぜファーストになっちゃったかというと、余裕がないでしょと。なぜ余裕がないかって言ったらもうずっと歯車になっちゃってさ、サラリーマンとして、あるいはもう本当に働かされ続けてね。でも自分がリスク取ってないからさ、利益は全部投資家とか持ってっちゃうじゃない？で、しかも便利になればなるほど時間がなくなって余裕がなくなってという中で、もうそればっかになっちゃってんじゃないの？ということが言いたかっただけで、
そうですよね。
ファーストがダメってことじゃない。だけ
はい。
どファーストすぎるよね、今はね。
どうしてもそういう感じの傾向はありま すもん。
うん。だって自分自身も含めてファーストすぎるもん。
ファーストだけとか、ファーストがかなりこう強くなっちゃう、強くて多くなっちゃうと、
う
それ
ん。
はそれでちょっといろいろね。
ねえ。だからそれはもう、フィラ先生の言うところの食材としての美味しさっていうのをちゃんと分かんなきゃいけないとも当然出てくるし、いろいろ出てくるけど、まあ結局のところやっぱりあれだよね。全部美味しいよ。美味しければ。状況さえうまければ。
と状況が整っ
うん。
てれば。
整ってれば。
ねえ。
状況整ったら全部まずいよ。
美味しくないと思うんです。
うん。
ファーストの中でも、ファーストの選び方っていうのもきっとありますよね。
うん。
前に、ここでお話ししてた。例えば、お寿司だって、じゃあ、昔はファーストだった。
そうですよね。江戸時代で。
江戸時代はお寿司はファーストだったっ
うん。
ていうこととか、あとは駅弁とか。でも、
めちゃファーストだよね。
めちゃ
ファー
ファースト。
トだけど、ちょっとガストロノミーにも近い気がするんですよ。やっぱり、
確かに。
土地土地の
駅
名
弁はそ
物
うです。
の、とかが入ってて、でも軽く気軽に食べられる。何を自分が選べるかっていうか、そればっかりじゃないことの方がもしかしていいかもしれないけれど、でもその中でも自分が何を選ぶのかっていうのはすごく大切な気がします
いや、だって選べること自体が幸せじゃ
よ
ない。
ね。そうですよ。
さ、時間がない時にさ、ね、立ち食いそば行けるのは最高にいいよね。コンビニでおにぎり食えるのもいいよね。それは、ね、選べることは大事、すごく大事なことよ。
そうですよね。
それが豊かさよね。
そうですよ。だって藤原先生が、昨日も例に出したのが、日本はコンビニエンスストアで110円でとっても美味しいシュークリームが食べれるっていう、そんな国はなかなかないですみたいな。
そうです、その通り。
ファーストって取っちゃえば、まあ、それはケーキ屋さんのとかに比べれば違うけど、だけど、あれが美味しいって感じるときも正直あるじゃないか、もちろん。
いや、美味しいよ。むちゃ美味しいよ。
この値段でみたいな。
だって1ドルしないって言ったもんね。80何セントでし
そう
ょ？
ですよ。
いや、ほんとそんなことないって。
ないです。
そう、だから海外の人がさ、日本に来たらさ、もうやみつきになるわけでしょ？
コンビニの前に結構海外の人食べてる人たち。
そう、コンビニもそうだし、ガストロでもいいし、スローでもいいんだけど、とにかく全てがいいじゃない？
なんかいろんな食があるんですよね、日本は。
こんな国ほんとないと思いますよ。全部選べんの。
なんか日本の味にするの多くないですか？例えば、イタリアンって言いながら、イタリアで食べるイタリア料理じゃなくて、日本のイタリアンみたいな。
中
た
華だっ
ら
た
こ
ら
スパ
そうでしょ。
ゲッティとかね。中華もそうですもんね。
ラーメンだってカレーだってそうじゃんね。
カレーとかも。そういうの日本人上手ですよね。
とても上手。
とても上手ですよね。
だからそういうのがさ、できるっていう能力と、それが食べられるこの幸せね。
選択肢がいろいろあるっていうのも多分日本はすごい強みですよね。
だから選択肢があるってことが
幸せです。
幸せだし、結局、カロリーベースとは言うものの38%になってる理由なのよ。
食料自給率ね。
食料自給率がね。選択肢がいっぱいあってみんなが選べるから、国産品ばっかり選ばずに、海外品もバンバン選んで、普通に食えてるから38%なのよ。
芋だったらって話。
芋だったら100%になるけど、芋しか食えないんだからさ。
そしたらこんなにいろいろ選択肢ないですからね。
ないよ。
芋
今
料理
日
ばっ
もじゃ
か
が
り。
いもだよ。明日もさつまいもだよ。
芋の種類だけでしょ？
今日は北あかりだぞ、みたいな、なるじゃ
そうですよ。でも100%なんでしょ？
100%。それがいいかと。
それを望
ね
むのかと。
え。望むのか、それともちゃんとこういうファーストもね、ガストローもさ、スローもあって、そばもうどんもラーメンもカレーも全部あってさ、チーズも何もかもあってね、ワインもあってさ、どれがいいのと、どっちがいいのと。どう考えたってこっちの方がいいよね。
それはね、芋料理ばっか 一生ずっと食べてるのきついですよね。
いや、きついよ。やだよ、あれ。
楽しさが半減しそう。きっと。
そう。なので、それをさ、なんか知んないけど、サンジャシパーやばいやばいっていうのが、とかね、スローじゃなきゃダメだ、とかね、言うのって一緒のことよね。
選択肢があるよっていう、これからもね、縮めることなく、続けていければ。
ただ、今回みたいに、いざ危機になった時にね、でもそれでも生きていけるようにはしとくべきだとは思うけど、
あ、そうそう、有事の時にですよね。
まあ、それはまあ、その時にちゃんとこうすればいいよねっていうのは、まあ、芋ばっか食えばいいとかさ、いうふうにちゃんと考えといて、食うだけじゃなくて、作ることも考えとけばいいだけであって、今を否定することではないよね。
否定するのはね、ちょっと。
だったら、今から芋を作れやって感じじゃ
そしたら100になるからね。
ない。
皆さんにとっても、食とか美味しさってどうですかっていうのをちょっとね、今回はフォーラムのコンテンツ、この編集後期の音声も含めてお聞きいただいて、皆さんからいろんなお考えとかメッセージをお寄せいただいて、
ぜひ伺いたいですよね。
そう、また深めていきたいなっていうね。
で、だから今回さ、食っていうのはさ、もう本当に根源的なことだから、これだけ議論も噴出したけど、
はい。
他のこともそうだよね。
そうですよね。
ね、美味しいって言ったら何美味しいかさ、みんな人それぞれと同じように、別の概念でも一緒だもんね。だからそれこそ本当に、皆さんの感じ方もそれぞれだし、どれが合っててどれが間違いとかもないし、
そうそう、正解じゃ
ね。
ないし。
だからこそ皆さんがどう感じるかで面白いわけよね。
そう、それこそ NSP の醍醐味なので、
醍醐味ですね。
この答えを教える場ではなくて、いろんな意見とか、いろんな考えをこう、交流し合うっていう。
そこからさ、やっぱりね、さっきの言って知って言ってみたやつじゃないけど、どっかに熱量が発生して、いや、これ美味しいじゃん、これ楽しいじゃんってなれば、それを思った人が行動すればいいわけ
で、それを共有することでまたね、
よ。
いろんなところにいいことがね、
いや、
広
怒
がって
るよね。
ね、起こりますよ
だって自分にとって当たり前はさ、こんなすごいことだなと思うことも、思ってくれるわけでしょ？
そうですよ。
誰かが。
誰かが。
ね、そのためには誰かに見てもらうしかないよね。
その誰かの気づきがとても大切になってきます。
そのためには自分も含めて、って言ってみてあってしなきゃダメよね。
そうなんです。今年もですね、この知っていってみてあってをより続けられるように。
ねえ、あと何万円でしたっけ？
これ250万ですよね、目標が。で、今ですね、210万5千円ですので、39万5千円。
おお、ちょっと増えたね、またね。
そうなんです。ゴール、
さっき208万だったじゃん。
210万5千円なので、
おお、すごい。
残り39万5千円。
おお。
4月30日まで、クラウドファンディングやっておりますので、ぜひ、皆さんの美味しさとか、食についてのご感想とか、お寄せいただきながら、クラウドファンディングにもご賛同ご支援いただける大変ありがたいですっていう。
ね。で、これで、ね、この集めたお金っていうのはさ、
はい。
当然事務局の運営の固定費も当然あるし、
はい。はい。
ね、そのお金が集まったら集まった分だけ、あちこち行って、って言ってみてやったらできるってことだよね。
そうです。交流をしたり、見聞きし
ね。
たり、で、皆さんに共有してっていう費用
ね、す
が
ると、か
き
つ
ます
ね、
ので。
そのフォーラムっていうのは今回のフォーラムだけじゃなくて、ね、すべてが集会所だからさ、
そうなんです。
ね、そのちっちゃい集会所から大きい集会所まであるけども、いろんな集会所を開きつつ、共有したり、広めたりす
はい。
るための、集会所があちこちでできるわけじゃない？
そうなんです。
それは当然タダじゃないので、
なかなか難しいので。
ね、で、その
はい。
ための費用としても使われるわけでしょ？
はい、そうなんです。
なので、まあ、250万あったら、あったなりに。
はい。
まあ、なくてもなかったなりに。
はい。
ですけども、まあ、あったらあった分だけいっぱいできると。
そうなんです。できればよろしくお願いしますっていう。
ぜひ、
ぜひ。
よろしくお
で
願い
き
し
れ
ま
ば
す。
じゃないですね。
お願
ぜ
い
ひ
し
よろしくお願いし
ます。
ます。
まあ、
そう。
本当に、あったらあった分だけだからね。
より動けるので、いろんな交流も広がるように動いてきますので、この一連もまた。
あちこちでやってる地方の人たちのさ、その料理とかもみんなで食べられるわけだよね。
そうなんです。そういう
ね、
こと
頑
も
張って
していき
る人
た
た
い
ち
ね。
のとこ見に行けるもんね。
そうなんです。そういうふうに日本全国からのいろんなお声を聞きながら、私たちも生きながら、していってみてあってを広げていきたいと思いますので、今年はこのフォーラムは、こういうテーマで行いましたけれども、 またこれが来年、再来年、ずっと続けていけるように。まずは今回のクラウドファンディングを皆さんからもご賛同ご支援いただいて、つなげていけたらなと思っています。今日は編集後記を送りしましたけれども、ご感想とかメッセージを、お寄せいただけましたら、それについてもまた収録して、こんなの届きましたっていうのを続けていけたら面白いかなと思っ
あ、
て。
面白いね、いいね。
私は編集後記1、2、3みたいになるかもしれないので、
おー、いいね、いいね、いいね。
そしたらまたそれを皆さんにお聞きいただいて、これはね、終わりのテーマじゃないと思ってるので、
あ、そうね。そう。あ、そういう意味で言おうと思ってたんだけどさ、その次のテーマとかさ、
今後のね、
ね、言うのも、だってね、その今年は職にしたけど、来年のこのクラファンとかね、
そうです。
はまた別だからさ、それもぜひね、
そうなんです。今回はこれだけど、次回ちょっとこのテーマでしてもらえませんかとか、してもらいたいとかね、あれば、それもどしどし。
このテーマに関しては、ちょっと私がこういうことが喋りたいという 人がもしいればね、ぜひその旨言っていただければさ。
私、これを話して皆さんに問いかけたいとか。
当然その年のテーマによるし、その人のその思いがどういう思いなのかも、にもよるんだけど、どんどんそういう人たちが話す機会とかもね、
そうなん、作っていきたいねって話をしてる
で
の。
すよね。とはいってもこれ結構なイベントなので、いきなり来て喋ってもらっても困るわけよね。
そう、それはなかなかね、またそれもなかなか 難しい話
ちょっとなかなか調整が必要なので、
調整が、準備調整も必要なので。
なので今年のテーマはこれにしますっていうことをまず、まあ、みんなと話して決めて、で、その上でじゃあその人に喋ってもらおうっていうふうに一応決めたとしても、決めた後から長い長い調整と準備が必要なわけよね。
そうです。これは本当でですね、今年のこの NSP フォーラム2026も準備もですね、本当に時間をかけて
半年ぐらいやってたよね。
やってましたね。
来年のクラファンがいつになるかわかんないけどさ、まあ4月としても、暮れぐらいからね、
もう話し始めて。
準備始めてね、やんなきゃいけないので、もしその本当にやりたい人がいればぜひ来てほしいし、一緒に話したいんだけど、まあそれにはそれを相応の準備が必要なので、
それも楽しんでやりたいですっていうね、方には、ぜひご連絡いただいて、
ぜひぜひ、
その分野は縛ってないので、私たちは。
応募いただいたからといって、すぐその人が採用されるわけじゃないけども、
ここはまた別話です
ま
け
た
ど、
別なんだけど、で
ま
も、
ずは、もしそういうのにご興味ある方がいれば、
いれば、ご連絡いただければ。
ここはもうどしどしご連絡いただい
ね。
て、なんかどうやってやってるんだろう、このフォーラムっていう方もいらっしゃれば、その部分はお話
な
し
ので、その結果として、なぜかわかんないんだけど、まあ、なぜかわかるんだけど、わかっちゃいるけど、前橋たまり場がなんとなく事務局っぽくなってんだよね、今ね。
そうですね。フォーラムね、これやる
フォ
に
ーラ
あ
ムのね。なので、もしそういう、本当にそういう方がいらっしゃるんであれば、
る。
例えば来年ちょっとやりたいな、みたいな人がいるんであれば、ぜひ前橋たまり場に、まずは参加してもらって、
そうですね。
で、ワイワイガイガイまずやっていただいて、で、どういうことを喋りたいかってことをまず我々と喋ってね。で、それでまあ、じゃあそれで行こうとなれば、そういう可能性も、まあ、なきにしもあらず、と
そうですね。
いう感じなので、まあ、ぜひ、ご連絡いただければ、ありがたいですよね。
ぜひ。そしたらまたいろんな広がりが見えてきますか
広
ら。
がるよね。そう。
それ
いや、
も楽
もう、
しさだし、
そう、広がるべきだよね。
そ
だっ
れこ
て、
そ NSP らしいと思うので。
いや、それはもう広がるでしょ
そうです。
う。もう、各界のプロもいっぱいいるでしょ
このテーマでっていうね、
う。ね。
のがあればぜひ。
もう、日本は今、課題山積ですから
そうです
ね。
よ。いろんな分野のいろんなね、課題がありますから。
例えばと言ったら、例えばインフラとかね、都市とかね、いうのもすごい重要な問題よね。
私たちの NSP の運営チームの三上理事がね、本当にいろんなお話ししてくださってて、ご専門なので。
まあ、そういう専門の方もいらっしゃるので、まあ、専門の方と一緒にちょっと勉強したいとかね、その部分を喋りたいとかいうのであれば、本当ウェルカムだよね。
引き続き NSP に興味関心をお持ちいただく方は増やしていきたいので。ぜひ、クラウドファンディング、よろしくお願いします。
あと30万ちょっとね。38万前ぐらい
よろ
ね。
しくお願いします。
よろしくお願いし
お願いし
ま
ます
。
す。
今日はありがとうございました。
ありがとうござい
ありがとう
ま
ございます
。
した。